そもそもこの愛と経済なんていう題はおそらくどこの教会でも教会でも書きなかっただろうと思いますが前のところと重なって読んでもらいました、この香油の香りでいっぱいになったというこのヨハネ福音書では特にこういったたった一言がですね非常にこの余韻のある響きを持って言われているわけです。普通に読んだら何でもない。けれども、ヨハネ福音書の中に入っていくと、この一言がとても意味深くなるんですね。前も言っておりましたけど、実はこのイエスを信じるところ、イエスに捧げるところに不思議な香りが立ち込めていくという。それが2000年経っても消えない。ずっといろいろなことを通して、どんなことがあってもその香りですね。ある種の霊的な香りっていうのがずっと広がり続けてきたという、そういう非常に重要な予言的な意味がある隠されているわけですね。普通に初めて読んだ、そんなことは全然思いも知らないことですね。皆さん、あーって読んでいくだけです。でこういうふうに、霊的、論理的ではなくてですね、定義的に、ただ一言が2000年を超えて、またあらゆる世界を超えて広がっていく。そういったことも含んでいる。これは独特のヨハネ福音書の深い表現なんですね。で、これはそういうふうにイエス様の信じてですね、その力を信じて少しなりとも経験すると、さまざまなものが、神様が作ったものはですね、特に自然のものっていうのは、その美しさ、力っていうものをですね、やっぱ神様に捧げておる。そして捧げつつ人間に証をしている。ということでですね、いつでも私たちはその気持ち、そのように見るならば、自然の美しさというものもですね、これはイエス様の香油の香りがここに立ち込めておるというふうに受け取ることができるわけですね。イエス様は完全な愛で、真実、全能であるからこそ、そんなことも十分できるわけです。でここに特にですね、この今日、愛と経済なんて言ったのは、その次のユダ、これちょうど正反対です。このような2000年経っても変わらない霊的な真実、力が語られている、そのすぐ後に並べてですね、ちょうど正反対の人間の心の動きが記されている。ユダがですね、すぐに行ったと。このマリアのですね、非常に高価な油をこの注ぐと。それはどんなにかイエス様、そしてまた神様への愛と捧げる気持ちがあるかということを全く感じないで、これだけの価格の高いものを貧しい人に売ったらいいじゃないか。いかにもこれは当然のように思える。けど、ふだどこのに付け加えておるわけですね。ユダが言ったのは貧しい人のことを考えたからじゃない。彼は盗む人だと。お金にいつも盗む。お金が欲しいと。だからそのお金お金と思ってるからこんな風にしか思えなかった。莫大な金、何百万とするようなものをパッと注ごうとする。では捧げるっていうことですね。すると、お金を不正にでも盗み取ろうと。すると正反対なわけですが、このように正反対のものが同じところに並べられている。この世界ってのはそういうものだ。ということなんですね。イエス・キリスト神様の光に照らされたときには、このように、計算をしなくなる。 神様の光に照らさないと絶えず計算をする。こう言えばあの人はこう返すだろう。こう言えばこうするだろう。これだけ損する、得する。こうしておるか、これだけ後でお返しが来るとか。絶えずある種の計算をする。ところが、本当の愛は計算をしないと。この点は神様の愛によって作られた自然の美しさというのは人間の着飾った美しさと全く違うのが分かりますね。人間の着飾った美しさ、絶えず計算している。この衣装を着たらこう注目してくれるだろう。紅白歌合戦とかになんか一度だけ見たことある。なんか上から乗り物に乗るという女の人ものすごいでかい、よくもあんなつまらないことをするわと思ったんですね。本当の幼女の遊び事みたいなことを日本人の人がなんで見ないかないかと。まあそういうふうなこと。計算。これだけの家具を建てたら、お金を払ってこれだけの衣装をしたら、これだけの人が、ああ、すごいと感心してくれと計算をしてする。本当の見る目を持って知ってる人は全くこれもう、もう気持ち悪いというような感じですね。なんであのようなことを莫大な金で見てくれたりするんだろうかと。ただ声、神様から与えた声で精一杯歌うだけで人の心ってのは動くわけなんですね。私は子供の時によく三八三千の歌が聞こえてきたけども、本人は見たことはない。けれどもなんかこう見響いた。特にあの古城、工場の月っていうのを言えば背景モデルとして、そこからヒントで作ったということはわかりますが、声だけでですね、あれ、100万枚とか、レコードは相当高価だったのに、もう、ものすごく心に響いたみたいですね。まあ、そういうふうに、この、絶えず計算でするっていうことは、今日、このコンピューターというものが関連しているもの、コンピューター、パーソナルコンピューター、パーソコンなんて日本だけですね、そんな、略し方は。テレビジョン。テレは遠くのっていう。ギリシャ語から来てる。ラテン語にもありますが、ビジョンって見るとギリシャ語からビデオ、映像から来てるんですね。遠くのものを見る。テレビジョンなんだけど、テレビで切ってしまうのは世界、日本だけです。まあ、そういうふうに特別な切り方をしたりしますけれども、いろんなことが、そういうようにですね、いろいろと非常に、不可解なことで起こるわけです。計算というと、パソコン、この切り方も日本だけですね。普通は、コンピューターということでそのまま使うんですけども、PC という方で使うわけですね。これもまたそういう計算機なんです。パーソナルコンピューターっていうのはもっとコンピューター計算するという意味だったんですね。最初は計算だけしかできなかった。それが絵から言葉からですね、音からみんな計算できるデータが元になって作られているものだから、急速に発展して、絵でも写真でも動画でもですね、言葉でも何でもできるようになっていったわけです。けれども、何でもではないですね。計算できるものに、はっきりと限定されているということです。愛は計算できないって、この今の時代に非常に大事なことになっているんです。このユダ、特徴はパッと計算する。これだけしたらこれだけまずい人がいっぱい当たるじゃないかと言って、イエス様の愛の心が計算ができないもの、が価値がある。計算をはるかに超えたものだと全くわからなかった。そしてそのイエス様に愛を責めることばっかり考えた。これが究極でいくと、イエス様を抹殺しよう。こういう愛の元である、愛そのものであるイエス様が邪魔だから、抹殺して捕まえさせて、お金で売り渡そうと。この計算ですね。イエスを売りたらいくらもらえるか。そんな浅ましいことも考えてしまったというわけです。もうこれは、この世界っていうのは、いろんなことを見たらですね、前に言いました。 けれども、統一教会の問題に莫大な金が絡んでる。日本人からいっぱい金を巻き上げて、そして韓国の大きな御殿のような家を建てたり、アメリカの大きな韓国人の砦を築いていって、それでアメリカの政治的な支配まで。日本もですね、着々と首相から衆議院議長という、まあ、一番国会議員の高い地位にあるような人まで絡め込んでる。自民党の要職にある人も次々と絡め込んでる。で、まあ、そういうふうにしてですね、やっていって金を巻き上げて、そうして彼の力を堅持するようないろんなものを作っている。お金が深く関わっていた。起訴をしてても何をしてでも、これこそ結び人だったわけですね、統一教会って。安倍首相をピストルで作って売ったとかいう人も、億を超える金を巻き上げられた。本来も進学もできたけど、全くできない。これは実は私自身も前に言ったように、和歌山県のとって山間部の方まで行って依頼があって、統一教会に本当に騙された女の学校の先生だった。何時間も何時間もの人、本当に統一教会はここまで変えるのかとですね。家の金まで全部温泉面に出してしまった。で、夫は非常に勝手ですね。子供の進学のために蓄えた方が勝手に何事かと。いや、これは文政明さん世界の人持ってるんだと。だから捧げたんだと。盗んだんじゃない。平然として、私も多いこと言ったから、あんまりまあ呆れたから、未だに覚えてる。もう何十年も前ですけど。本当にこの盗みですね。まあ、それと似た同じような本質が、この前言った、まあ、繰り返し出てくる。これの先に何が起こるか分からない。ジャニーズというような。問題で、もう何十年前か何百人もの人がそういう主義的な暴行、本当にこれは人権侵害だったのに、一部の週刊誌やら一部の記者がそれをはっきり出して裁判でも罪があるとははっきりしたのに、マスコミ、テレビ会社もみんな NHK もみんなそれを黙って隠したままにしている。何かジャニーズの役者をここに出さんだ。すごく儲けが減るんだ。視聴率もぐんと落ちる。そしたら責任とはお金が入ってこない。お金なんですね。お金で脅す。そういうことで何十年も非常にそういった本来逮捕されるようなことをした人が堂々とまかり取って、いろんな演劇界、そうしたものに大河ドラマにもたくさん出て支配しとったんですね。でもお金です最後。私、自分のジャニーズの役を入れなんだな。そこはもう大損するぞと。それをカレンダーにしたら1億も稼ぐような、すごい、金を稼ぐ。そんな俳優を斡旋するかって1000億も儲けるというのから。それもこのようにですね、計算なんですね。愛やいものはどうでもいい。その子供ってどんなに傷を受けるか。そこでそういう悪いことをされて、もう生涯ですね、非常にこう精神的に病気になるようになってしまうということです。だからそれが、次言うとまあまあ病気にならず、そんなことを受けてもきっと我慢して、後のものにもそんなやめさせると一切話もせんと。ずっと目の前で窃盗やら悪いこといじめをしとって、ずっとみんなが黙っておいてた。それも共犯なはずですね。酔っ払いお酒飲む点でも、そばでじっと見とって、いつはお酒飲んだのこの日だと。言ったって、お前も共犯だと言われて同じですよ。そのような一種の犯罪者集団が日本の芸能界を席巻しとったと。これもお金だったんですね。計算。企業、新聞社でもみんなテレビ出しても計算をして、これははっきり言った大損だと。ということで、本当のその子供たち、青年たちの愛やいうものを計算のために投げ捨てた。そういう意味で、ここにあるですね、イエス様、神様、真理と本当に美しいという方への愛というものと、計算ということを真っ向から対立するということがわかるわけです。で、今日まさに今起こっているわけです。 そして、今の主張が、だからずっと、ですね、最近になって、安倍首相の頃になって増え出すけど、それまで10年間も、軍事費、防衛費ってずっと減少してきたんですよね。なんだ。それが一気に安倍首相のとこからいきなりですね、言い出すけど、それをもっと急激に、防衛費を2倍にまでするんだと。金が大きいです。月々で高価なものをですね、買う。何のためか相手を攻撃して、それが使われたら、たくさんの人が殺されるわけです。言い換えたら、そういう軍事的ないろんなロケットにしても、戦車にしても、使われたら何かの攻撃をするわけで、破壊したり壊したり殺したりするわけですね。で、それだけしたら、これだけの国土が得られると昔だった、そうだった。中国を襲って殺した、こんだけ満州が手に入ると。あわよくは中国全土まで支配下に収める。そういう計算から、そのことによって無数の人たちはどれほど苦しいんだか。農家を押し入ってですね、女を出すと。出さなんだら、って、そこの、とつったおじいさんも全部殺してくる。そんなこといっぱい日本もやったわ。そのために残されたどれほどの深い悲しみがあったかなんて、全然、そんだけどんどんやって殺したら、スパイだって殺せるんだ。スパイが潜っとって見てるんだ。という形で、みんなそういう人間的な計算のために、相手について金具で捨てていく。それは大量な規模でやるのが戦争ですね。たった一人の人の苦しみや悲しみ、一生懸命育てた、農業やった、子供が手伝ってくれてる。その大事な大事な息子も、あれその娘のお母さんも平気で殺せって言える。全然愛というものはない。これが国家と称するものが明治でなさせるっていうのが戦争なわけですから、こういうことの非常な大きな規模での対象ですね。神様、キリストも信じて愛ということに捧げようと。大事も捧げようというのではなくて、計算のために人が大切にしている愛や人間関係、みんな壊していく、滅ぼしていく。そういう大きな問題をですね、国民に秘めているわけです。聖書のことっていうのはですね、その薄っぺらいですね、アニメと漫画とかですように、ああ、面白かった、面白いな、聖書が勝つなんて、そういうような軽薄なもととは違うわけなんですね。アニメの2年前だったか、とっても流行った、売り上げがものすごくあったところに、最初の方アメリカ見てびっくりして、その内容の大敗ぶりですね、鬼滅の刃とか。最初から一家全滅殺される、こんな場面を変えてて、とにかく醜い、もう、それをたくさんの親子で見るっていうんだから、もう、どういてしまったんです。要するに、正義の味方風な内容も入れ込んでおいてですね、しかも結局はどんなにしたら売れるか売れるか、お金の計算でああいうものを作り上げてる。だから派手な破壊とか、ものすごい異常な人がバッと出てくる。ものすごい見ておられるような行商も出てくる。そんなことをしておいたら、若い人はバッと見るだろうと。まあ本当にまあ、見にくい計算ですね。神様は、非常に麗しく受け、毎日毎日強い。そういうものを絶えず定義してやるわけです。ところが人間というと、ちょっと、本当に正反対の恐ろしい行商とか、そんなものを。ね、して人間の悪い感じで引っ張る、実際に引っ張り込まれるから莫大な収益を得たということらしいですね。それにこの経済の問題、要するにお金の問題と本当のキリストというような愛とは真っ向から対立してずっと今日に至っていて、至るところで見られると。で、私たちはまたキリストを信じると言ってもうっかりするとこの大きな誘惑に引っ張り込まれる。まず神の国を求めようと。まずこの人間関係の計算をすると。そして損が出ないようにしようと。実際のところ、迫害の時代には、このイエス様に捧げるっていう、実際にその2000年、香りが立ち込めるような、それは、いわゆる殉教だったんですね。本当に非常な苦しみに遭わされたのに、さらに殺されると。 それが捧げたっていう究極的な姿でもあったわけです。だからその殉教者によって、また新しいキリスト人によって生まれるっていう、その一番大な苦しみのことをして、捧げたその命が香りとなって、キリストの香りとなって伝わってきたわけです。その最初の模範あり方をイエス・キリストともご自身が示してくださったわけですね。だからキリストの十字架は、最も苦しい、残酷な、良いこと、愛のことをしたのに、みんなから軽蔑、侮辱されて、鞭打たれて、そして最後に大きな釘を打ち付けられて、どのぐらい痛く苦しかったかと、想像ができないですけど、そういう全部を安楽も、みんな捧げられたと。だから十字架から永遠の香りがずっと続いてきた。ですね。こういうふうに、悪があるから香りがないんだな。悪のただ中でそういう香りが立ち込むように、はるかの昔からそうなっているわけです。だからこそ、聖書、最初で、創世記の闇が立ち込むと真っ暗闇です。で、混沌というこそ、本来は混沌ではなくて、全くの空虚と荒廃した状態を意味する、豆腐か暴風という言葉ですね。エンピティとかボイド、ほとんどの役名をしています。ケイオス、本当に言うと、ほんの一部です。何十読んでもあって。本来には、混沌ではないからです。今は政治混乱、混沌です。どこでも混沌って、どこ行くかわからない。だから、全く何にもないっていう状態だったんですね。そこに真っ暗闇で、しかも何もない。そこに光あれと言って、しかも神からの風が吹いていた。一番大事なものがあったというか、真っ暗闇の中に。全く虚しさの中に、最初からそのようにですね、光は暗闇の中で輝いているように、ここも並べてある。どんな暗闇、イエスもね、本当に愛の方をむすらお金で売り渡そうと計画して計算してする。それがあったからイエス様のその解決から消えるんではないんです。消えたと思っても不思議と続いていく、ずっと香りが、これがこの世の本当の姿なんだ。そういった最終的に闇は、神様の定めた時に最終的に全てが闇、汚れるような決着をつけられるということなんです。で、こういうようなことはですね、この捧げるという精神。これ人間以上のものに対して言うんですね、捧げる。献金というか、お金を神様に捧げると。で、命の水にしても、ずっと以前から、教育のお金を出してくださいというふうなお願いをしたことは一度もない、50年。それは本当に自発的に神様に捧げて、それを仮にその友さんなり、友さん、だから私に託してくださっているわけで、神様に捧げたというわけですね。それだから献金ということです。で、その一番の、創世記にもありますね。一番大事なものを神様は捧げなさいと。神様は言ったから、と思ったけど捧げって言ったという。それはどういう記事だったかということです。これは創世記の22章にある有名な記事ですね。創世記の22章神はアブラハムを試された。神がまずアブラハムよと呼びかけたら、はい、神が呼びたらパッと答えた。耳を塞いだったら聞こえない、でも絶えず耳を澄ましておったという 感じがこういうところにも現れているわけです。学校でもですね、誰それって言うんでもですね、他のもずざずざんしたら、そうに、周りのもの、お前読んだぞって言われそうだって言われて、何とか、そんなんがよくあるように、私たちも他のことを一生懸命タイヤになってると、神様を呼びかけやって、誰するよ、誰するよと。個人的に呼びかけても聞こえないんですね。この世の声や自分の人間的な仕事のために一生懸命になってると、神様を誰するよと呼びかけても、すぐ、はい、答えられない。何でもないようなところでも、日頃の生活のどこに心があるか。この点で、サムエルは子供の時、夜中にですね、寝とったら、サムエルよ、サムエルよ、呼ぶ方行こうと。パッと飛び起きた。ねえ、ね、神様は目に見えない方を呼んでる子は経験もないから、祭司が呼びに行ったんだろう。と言っていったら、私呼んでないと。帰って寝なさい。と言ってまた寝たら、また呼ぶかった。そんなことがあった。いや、神様だ。こういうふうに、アブラハムと呼びかけた代わりに入って答えたと何にも意味なく感じて読むではなくて、私たちも絶えず、寝てる時でも、祈りの時でも、あるいは自然の中歩いてる時でも、仕事中でも、旧約聖書のすがすが仕事中にでもですね、ギデオンが海を追っていた、すぐにギデオンに、はっ、聞いた。仕事中に呼びかける。ダビデも羊を飼っている仕事中に呼び出されてきたということなんですね。モーセもまさに羊飼っていたから神様が直接モーセ。ダビデは間接的ではあったわけですけども、やはり仕事中にサムエルが呼んでいるということで、そのことに、帰っていったら、王にやる道がそこで知らされたわけですが、ここで、あなたの愛する一人子のイサクを連れて、モリアの地に行けと。私が命じる山に一組登って、焼き尽くす、ここで捧げ物として。一番大事なのは、やっと生まれた一人子を捧げよと。もう他にないわけです。これでアブラハムはどんなに驚いたか。老年になるまで生まれなかったも神様が、あれ、見つかりたくて、あなた方は子供生まれるぞと。そんなバカなこと、もう年寄って、もう次のものなくなってますとか言って、奥さんも言って、母と洗ったと。ところがですね、これが本当に、生まれた。それがこの、まあ、息子だったわけですね。それやっと生まれた神様が触れたはずの息子を焼き尽くす捧げ物、完全に焼いても、すべて捧げる。ここに、ここがですね、はっきりと初めてこの、こういった捧げるっていうことの重要性を聖書で初めてはっきり書いてあるところですね。だけど、アブラハムはですね、非常に疑問で不思議で、すぐに、どうしてそんな神様をくださったんでしょう。なんでそんなことを捧げてしまわないかんのですか。焼き潰すんですか。数々の謎があったけども、この三節。次の、朝早くっていうのは旧約聖書しばしば、まあ、新約聖書でも、イエス様が葬られたと。朝早くまた暗いうちに出かけたっていう、その真剣さ、熱心さを表すこととして、しばしば出てくるわけです。朝早くアブラハムはロバに蔵を置いて、捧げ物に用いる滝に行って連れて行った。三日目になったと随分遠いわけですね。一日たって40キロ近く、あるいは30キロ歩けるわけですから、100キロ超えるような遠いとこまで。これもですね、 昔は全部歩くんだけど、100キロもの道のり歩くやつはちょっと考えられないですね。しかも砂漠地帯でお店もなんもない。途中でも嫌なんで、こんなに行かないかんのか、砂漠地帯を。なんで息子こんなじゃないか。いろいろ疑惑をついつい浮かんできてですね、もう帰ろうかなと思ったかもしれなくて、わざわざ神様の遠く行けと言った。ここに神様がなさることはもう訳がわからん。な近くでいいじゃないかと。どうして神様こんなわざわざ遠く行く必要あるんだろうかとかですね。で、はるかに3日目に行ってやっと遠く見えたと。それで、ほんの春はでも、はるか手前から、お次の者たちを、若者を置いといて待ってると。で、怒らせて、はるか遠くっていうんだから、まだ相当はるかないかんですよね。これは、捧げるんだから、特別なんだから、関係ない人は必要ないということで言ったんですよね。で、焚き火を持って、世話して、で、滅びため、殺すための刃物まで。二人作が、火と焚き火はあるけど、肝心の捧げ物どこにあるのかと。子羊ですね。子羊をきっと備えてくださるやいうこと、最後の最後までアブラハムは信じてやった。というのが目的ですね。まあ、信仰って目に見えることで本当に判断しないって、こういうところでもよくわかるわけです。たとえ目の前にどんなに反するようなことが起こっても、あくまで信じるということに、ロープに、ぶら下がっているように。そして、いさことって、いよいよ刃物って殺そうとしたっていうのから、ちょっと信じがたいのですね、自分の殺人になるじゃないか。はるかの大昔で、日本でもはるかじゃなくて、江戸時代でも、ちなみに洪水が起きて知らない川には穴を掘って、生きた人間を埋め込んだと。そういうことは、あちらこちらの男で言われているわけです。そして、殺そうとした時に、天から火を見つかるアブラハム。ここでも、はいと。手を下すなと。言って、ここで、あなたが神を恐れるものでか、今分かったとまで言われた。それまでずっとアブラハムは神様に従って聞いてきた。結局こういうことですね。本当に分かるというのは、その人が何を捧げようとしているか。自分がいらないものを捧げる。で、これ捧げるならん。本当に大切なものを神様に捧げると。どれほどその精神を持っているかっていうことは、こういう時に初めて分かったということです。これは私たち、あるいははるかの後の世代にみんなですね、神様に捧げるっていうのはどういうことなのかと。極限的に最も高い段階のことはこういうことなんです。一番大切なもの。神様をくださったものは全部取ってしまうだと。それでも捧げる。この製品を余分持っていたわけですね。だから財産も息子もみんな取られてしまったのに、神が与えて、神が取られるんだということで、もう神様に捧げてしまったんだと。これは非常に高いレベルのことですよね。自分の家が焼けても、息子たち死んでも、なんで神様おるのか、と思うはずです。横田さんっていう、大学院に拉致された、佐紀江さん。私は徳島新聞撮ってないかも、全く分かんないけど、どっかの時、たまたま、島の、くじの前に病院行ったら、そこの待合室で、たまたま徳島新聞が置いてあったんですね。そこの男の人も老人ですけど、珍しくに総学会の新聞を置いてあるんで、私が、そこの別の女に、ここの医者って総学会なんですかって聞いたら、そのこと尋ねる人いなかったくし、そうですよ。ちょっと驚いたことありますが、個人病院に総学会の新聞を置いてあるのは初めて、と思うんだから、 水戸徳島新聞にちょっとちらっと見ただけなんで、そこに横田早紀江さんのことが載ってたんですね。そしたら一般の新聞の珍しいキリスト教のことかに詳しくちゃんと載せてあった。これ今まで私と聞いて言ったけど、毎日新聞で他の新聞で全くそんなクリスチャンだということは一応書いてあったもん。とのこの以上のことは書いてない。まあ、徳島出身だったかな。徳島と関わってるから載せたんですけど。で、旦那さんはですね、ずっと神様いるものかと。これ外れないと。ずっと信じなかったと。神様おるんだったら、とっくに取り返してくれとはあれだと。神様いないときはそれだけだったみたいですね、ずっと。ところが、EUC が近くなったときに、やっと、まあ、神様を信じて、で、それから新聞記者の記事だったから、もういよいよ神しか頼むのがないから、最後に神に頼ったんだ。とか、書いてあったことがありますね。まあ、そういう一般の人が信じないと、その単純な、神様言うとこみんな聞いてくれんと、あの悪人殺してください、好かな人殺してください。ちょっとみんな本音になるのかと。あの子もうるさいから、あの子潰してください。考えたらすぐにわかりますよね。何でもかんだ思うことをすぐに聞くような感じで、世の中めちゃくちゃになって滅んでしまいました、つまり。そんなことちょっと考えたらわかるわけです。けれども、知らなくて何十年と人生生きてきた人であっても、そんな単純な子供でも知ってみてわかるような理由を受け付けんで、神の言うはずがない。という理由にしてしまうわ。それ今言ったら反論する人もいない。ですね。私はずっと前に最後の学校、盲学校、老学校に行ったから、養護学校、最後にわずかの期間、2年間ですけど、希望していったところの生徒、小学校部初めて、まあ、老学校の方ですけども、担当して、そこに非常に知的の高いこと、ほとんどあんまり計算もできない。一緒の部屋たった5人ある。私は仕方のわけです。そこのどんどんどんどん進んでて。で、その子がちょっと1学期分から進まんのに、そのできる子は全部進んでしまった。というぐらい、すごくレベルが違う状態だったわけですけども、そういった別の高校でもですね、数学が難しい人は別に土曜日で休みの放課後に集めて行ってたわけです。まあ、そうしたら確かにだんだん彼らができることを提供してやりますと、できるようになっていくから、人によく言うことを聞くようになった。ですね。まあ、夜間でもそういったことをしたことで、そういった非常におとなしくなっていたということがありますが、そういう子供、非常に里子だったから、私が時折その子供たちも福音の子供と思って、算数やの理科をしてたけど、特に聖書にはこんなんがあるよと言って、求めをすれば与えられんと。こういうことあるよって言った。で、その子入ってたよって、先生、そのことは嘘です。私が今祈りました。下半身が動かないんですね。小学校じゃないですか。祈ったけど与えられません。そんなこと嘘です。とか言ってですね、パッと立ち上がるように手上げていったわけです。でそういうふうに率直な人は、まあ、帰って案外分かっていいということがありますね。黙ってですね、何も言わないと帰って難しいわけですけども。で、それは私はその、我々に説明を真似るんですね。神様はご自分の学生って見通されるんだからね。今は聞かない。これいっぱい障害を持って病気にかけて事故いっぱいあるだろうと。みんな聞かれてないように見えるけど、実はその後、10年も20年、場合によっては何十年もとか分かる人もいっぱいおるんだよとか言ってですね。またその子は十分分からないんだけれども、でも、その、私が数学をしたらずっとよく丸めに、励んでおったわけですけども、まあ、そういうふうに、ごく簡単に神様いないということですね。祈ったの聞いてくれないじゃないか。どこにおるのか。あんなに戦争があるじゃないか。そもそもこの、キリスト教信仰っていうのは、最も愛の子と信者が残虐に殺された。そういうとこから生まれたんだから、もし神様が簡単にするんだったら、大事にしてですよ。勝利にして、健康を備えて、仲間いっぱい作って、ほんで死んだだろう。そ そんなような子供じみたような想像になってしまうわけです。だからイエス・キリストがああいう苦しい目にあってですね、殺されて、それで復活して蘇った。だから後もそうなんです。そんな苦しいことがあろうかなんか、それを超えてキリストの真理っていうのが広がっていくわけなんです。で、支えられる人も多くわけです。そういうことで、このこともですね、今日のことも。ずっと信仰生活続いていたけど、大事な時に、神様にその人なりの決断で何を捧げようとするのかと、神様に。あなたは自分の一人、たった一人の息子ですが、私に捧げることをお暇なかった。それで今、神を本当に恐れるものである方、分かったと言ってですね、この人生、見つかりを言ったんです。このことは人間関係でもそうですよね。苦しい時になったら見捨てる人。いや、本当に信用ならない。これはもう誰でも知ってる。先進があっても。本当に助けが必要な時になって見捨てるって言う人、大方なんですね。羽振りが言う時に有名な方はわーって言ってこと。あのスポーツなんか見てわかる。優勝を止めてわーって言ってくるけど、次の人の不審で何もないけど、パッと引くわけですね。で、見下すと。そういうふうに、まあ、イエス様がどうして全世界で信じる人が絶えないか。本当に苦しい時に助けてくれた。そういう経験を与えられたからですね。それがない人は、何か苦しい時があったら、祈りも捧げないで去っていくということです。で、このことから、非常に有名な言葉、14節があるわけです。アブラハムは、その場所をヤハウェイルエ。ヤハウェイっていうのは今のユダヤ人たちも、アドーナイ、普通の主という言葉があるんですね。そのことにアドーナイエレ。で、マイク訳によってはそのアドナイエレ。口語でそういうふうに訳してありますかね。アドナイイルやアドナイエレ。言語はヤーウェイと書いてある。ので、本来はヤーウェイリエ。主は備えたもの。アドナイエレって言葉を聞いたのは、ロスイダーだったけど、そういう説明は全くなかったから、ほんでまぁまぁ覚えたわけですね。アドナイで。なんでかわかんないんで、主は備えてくださるって意味ないわけです。ところが本当にそうだ。主の山。主がおると死んだらどこでも主の山。そこではですね、不思議な備えがあるんだと。これもそのように非常に苦しみ、痛い目をして、そしてやっと、本当にわかる。小説を読んで、あるいは数学の本って、あ、これも一時方でマスターした。もう終わった。英語もこんだけの簡単語が終わった。マスターしたの。そんなんで全然違うんですね。この一言はマスター用で絶対にできない。まあ、呼ぶでもそうだった。非常に苦しいこと、みんな奪われた。でも、なおかつ、神を伝えるべきだ。尊重と。奥さんが呪ったのに。そんなことで神に呪って死んでしまいとまで奥さんから罵られたのに言った。けれども、本当に苦しみを取ってきたら、どうして生まれたのかと。もう死んどったらよかったと。から、ある大きな山を乗り切ってですね、本当にこれは神様の備えであるという確信を得たとしても、さらに苦しいことが起こると、また大きく揺さぶられるわけですね。でもそういう揺さぶりであっても、なおかつこのように、蜘蛛の糸のようにですね、必死でその神様の垂らさる信仰の糸にぶら下がっている、つながっておったら、またこのように確信を与えるということです。まあ、こういうふうに、私たちとして、こんなような最高度の捧げ物っていうのは、すぐに誰でもできない。誰でもできる道もあるわけです。この信仰の道っていうのは、厳しい高い道って、そう高い道があって、本当に高い高い見上げるような、こんなことまで殉教者の人たちですね。けど、誰でもいつでもどこでもできるこの大事なものをしかも捧げる道がある。これが祈りを捧げるということなんですね。感謝を捧げる。何かあったら苦しいことあっても、良いことあっても、いつも喜べ、感謝せ、誰に感謝、神様に感謝を捧げると。きっと良いことが起こるに違いない。苦しいことあっても、 そういうふうに苦しいことだっても良いことだった。これは本当に良かったと神様感謝しますと。で、他の良いことは与えられてない方々にも良いことありますようにと祈りをまた捧げることができると。そういうことで、神様は本当にですね、ようにこの誰にでも一番大事なことができるようなこの捧げの道ってちゃんと備えられてあると。こういう神様のなさり方も本当に不思議な驚くべきことです。他のことはですね、特別な必要ができないわけです。すぐにわかるようにですね、スポーツで一番になるとか、成績で一番になるとか、会社で一番になるとか、有名な会社を創業するだとか、そんなことはほとんどの人はできない。何でもそうですね。仕事でもそうです。ずーっと50年やってきました。突然事故で手が折れた、足が折れた。突然できなくなる。それが手が折れない足も、これは神様の恵みだ。そして感謝を捧げるということができるということですね。そういう意味でですね、どんな人でも感謝、祈り、そしてできてない場合でどうか神様、御国を期待してください。私の心にも、他の人のところにもっていう意味では、その祈りを捧げる。捧げるもの何もないですと。良いことしたこともありませんとか、愛ありませんと。私は講演会、私は大阪のある会のプログラムってびっくり、内容ちょっと。私、愛も何もありません。みんなの前で。私、愛は本当に何もありません。そんな分かって、言われてるのって分かってるわけです。人間は愛はないってこと。なんでみんなの言うのことを私思ったことありますが、愛がないからこそ信仰を持って愛をくださいって祈るわけですよね。聖霊様くださいと。でそういうことでですね、そのことを言わなかったら、聖霊様くださいと祈ったら与えられる。でも、あるということをそういうこと言わない。ただ自分は本当に何もないんです。愛も本当に振り返っても何もないですとか言って、そんなんで終わってしまったら意味がないわけですよね。まあ、とにかくそういうことで、どんな人にでも、何歳になっても、大きな罪を犯しても、犯さなくても、ただ一人ぼっちであっても、これは囚われて、獄に掘り込まれた人は、本当に一人ぼっちになるわね。会うこともできない。まあ、狂いも狂いもしまい、窓に高台があるだから。非常な拷問。その時でも必死になって神様に祈りを捧げる。まあ、そういうようなことですので、毎日の生活でも、今、何百万という人が、一億という人が、自分の家から追われて、あるいはすごい殺を殺されて、ね、持つものをほとんど持たないまま逃げていって、逃げていってどうするのかと。行った先で何もなかったら死んでしまうわけです。それでも家でおったらいつ襲いかかるかわからんとか言ってですね、逃げていかったら得ないと思ったらたくさんおるわけです。そういったこと、普通の NHK ニュースではないけど、朝の10時だったかに、今のところ数ヶ月ちょっとテレビが故障様になってるか映らないけども、世界の有名な放送局からの、あれをまとめてする貴重な番組がありますね。それは非常に貴重な番組で私は録画してあったわけですね。今言ったようなことを各地の放送局、アルヤジーラとかスペインの放送局、ドイツのオブジェクトデフとか、各地の放送局のというようなものをそのままの形で出すわけですね。ですから、日本の NHK は、こんなはちょっときつすぎる、こんなはちょっとな、とかいうふうな、いっぱい NHK の側で、きったりどなかしてしまうようなんで、民間もちょっと、こんな見たら、スポンサーがつかないぞ。こんな厳しい場面は、やめとけと。そういうふうにいっぱい切り刻まれたんじゃなくて、直接、外国のテレビ放送、どういうふうに言ってる。で、特派員が日本では決して行かないような危険なところに行ってる。その録画とか。それを見ると、その難民の、苦しい状態の人が本当によくわかるわけですね。いかにこの日本は今安全かと。ですから、こういうことも普通に生活している中で、一つ一つが、まあ、ブラジルなんかでも、こんな危険と思わないけど、信号で昼日なんか止めさされて、 奪い取られたと。そんな人さえ、そんなことも起こるから、日本に来てる学校の人が、夜にでもですね、校区の周りを、夜なのに女の人マラソンして、びっくりしたと。こんな俺らの国で女の人が夜にこんなマラソンするのは考えられないと言ったと。日本ではマラソンのないですよね、襲われたりする。だから小松島に時々夜でもマラソンしてる人、女性が見かけますけども。そういうこともですね、そういうところの苦しい状況を思ったら、安全に歩けるということも、これは大きな感謝であって、完全な祈りを捧げることもできるし、自然の非常に徳島では特に豊かなから、東京のビル街におるところでは本当に見えない、金星とか木星の美しい輝きなんかもですね、見るものに、いろんなことに、ビルを見ても、ああ、こういうところじゃなくて、私は与えられてると、当たり前だなって。でビルの中におる人、おる人で信仰あったら、その閉塞された中であっても、主にある平安を与え、しっかりもらうことができるわけですね。牢獄の中から耐えることができるから、与えるぐらいだから。そういうふうに、この、今日のところでですね、モデルになっているのが、非常に貴重なものを捧げる。アブラハムのことと共通しているわけです。もう買い難いものを捧げる。そこに大きな祝福があって、それが変わるとなり、また他の人にも伝わっていくと。私たちのところ伝わってきたのは、歴史の中でたくさんの人たちがそのような捧げ物をしてきたからです。そういうことを思って、この聖書の日々を絶えず語り帰りたいと願うところです。はい、終わりです。